スストーリー。毎月第1週第3週のこの時間は県内に6店あるインドアテニススクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいております。ソーミョーコーチです。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやなかなか梅雨が来ませんね。
いや来ました来ました。
今日からですか？
はい、あ知らなかった。いよいよ入りました。
入りました、はい、でもなんか空梅雨な感じしますけどね。
そうなんです。明日だけはちょっと気をつけなきゃって思いましたね。
さっきね気をつけろって、
うん、確かに確かに、まあそれはそうですね、はい、まあそんなわけでね梅雨も来ましたけど今度来るものとしてやっぱオリンピックね、うん、さあこれはいよいよ近づいてきました、はい、で今回のそのテーマはズバリスポーツ寿命ということでお話ししたいんですね。ね、スポーツ寿命というといろいろ考え方はあるんですけど、はい、先日、リオ五輪のゴールドメダリスト体操の白井健三選手がね、
ひねり王子、
そう、
自分、24歳
ですよ。
いやでも白井くんって最近だと思ってたら、最近の選手だと思ってましたよね。
ねえ、まあ、もちろん31で今でも現役でやってらっしゃるね、
内村、
ね、いらっしゃいますけども、でも24にしてもすでに先のセカンドキャリアを考えてるってことはやっぱりいかに大変なその競技っていうか、ね、アスリートっていうのは大変だなと思って、まあ、そんな中ね大坂なおみ選手は23歳ですけれども、はい、ウィンブルドン欠場ということでねまだまだその心のケアなんかもありますし、
今は特にそうですね。
オリンピックなんか
出るっていうふうに前向きに言ってますし ね、それは楽しみなんですけども、はい、まあ、でも今回はそんなアスリートのスポーツ寿命ではなく、はい、私たち一般の人間の、まあ、スポーツ寿命ということを考えてみたいんですね、はい、それはどういうことかと言いますと、これは実はイギリスのにて約8万人を対象に9年間追跡調査をしたデータをもとに一番死亡率が低いスポーツはどれだという、面白いでしょ、まあ、一応ねカテゴリーとしましたらね、うん、6つのカテゴリーがあるんですね、
はい、
水泳、エアロビス、エアロビクス、はい、サイクリング、フットボール、はい、ランニング、ラケット競技の 6つのカテゴリーですね、
はい、
さてどれが一番低いと思いますかね。
水泳、
なんとなく、
エアロビ、
うん、
水泳、
僕は水泳じゃないかと思ったんですよ。
私も水泳だと思います。
水泳溺れて死んじゃ
った。いやなんとなく水泳って一番なんかこう、
そういうことじゃない、
ね、
で、ほら吉永小百合さんが水泳してらっしゃるので有名じゃないですか、
はいはいはい、
でそれでこう自分のコントロールをいろいろ体のコントロールしてらっしゃるって言ってるし、
う
ん
う
ん
う
ん
ね、
なんかあとねもう一つは私は泳げないんですけれど、うん、
はい、
あ、まあ、ちょっとは泳げますよ。本当にちょっとなんですけれども人間ってほら海から上がってきたみたいに考える説の方もいらっしゃいますね、はい、ってことはこう海に帰る感じがしてその中ってすごく心地がいいような感じがするから水泳だと思います。
うん、ね、もしくはなんとなくランニングとかね心肺能力を高めるとかなんかあるじゃないですか、有酸素運動ですもんね。
というけど私なんかこのランニングやってる時こそコテっていくような気がする、
はいはい、実はですね意外なんですけども、
はい、
ラケット競技が死亡率が一番低いんですよ。しかもそれは 47% 低いってズバリです。で先ほど言った水泳はたったの 28% 低い、つまりダントツでエアロラケット競技が高い、あ低いんですね。ラケット競技というのはこのところで言うとイギリスなんでね、バドミントン、テニス、スカッシュ、じゃあ卓球はというと多分卓球ってそんなに動かないじゃないですか。ある程度こう足を動かしていこうっていうラケット競技にがやっぱり一番死亡率が低いんですね。
なんでなの？
そこですよね、うん、その原因というかね、
うん、
循環器系の疾患の予防効果に限った場合はサイクリング、ランニング、ジョギング、フットボール、ラグビーに有意義な結果が見られませんでしたってあるんですね、うん、意外なことに、うん、でなんでっていうことはここは言ってないんで、それ調査だけなんですよ、原因までは言ってないんですね。
うん、
でそれでますます面白いなと思ってさ、じゃあ逆に言うとズバリ長生きできるのかってですよね。つまり死亡率が低いって話ですよ。
そうですよね、
うん、これでまたもう一つ面白いのはデンマークのコペンハーゲン在住の8600人を25年間ですよにわたり、調査したところ、ズバリ一番長生きできるスポーツはっていうんで、なんとこれはねまず低い方からいきますけども、
低い方からいくんですか。
ズバリ逆転発想ですよね。
そうですね、
フィットネスがなんと 1.5 年長生き、つまりそのスポーツをしてフィットネスをしてない人としてる人のですね、
そういう比較、
うん、1年半長生きフィットネスですよね、うん、
なるほど。でも、はい、何もしないよりもフィットネスしたのが長い、
うん、そういうことです、まあ、つまりスポーツがいいってことです、うん、その次体操、これは3年間長生き、ランニングも約 3.3 年間長生き、 水泳もほぼ一緒、
ほう
サイクリング 3.7 年、ちょっと長いんですね、サイクリング。意外なことに、
走るよりも自転車の方が長いんだ。
でこれ意外なんですけど、サッカーなんと 4.7 年長い。サッカーなんてコンタクトもしますね、すごく寿命が短いよりも 4.7 年長生きなんですね。
走ることと考えることと、
はい、
でも急に止まったり急に走らなく
ちゃいけない、そうそうそう、ダッシュとかね、なんかなんとなく意外な気がしますけども、うん、これはあくまでもあの調査のデータですよね。
でもうちょっといきましょう、
はい、続いて今度はバドミントンが来ました。
おいよいよラケット競技が出てきました
出ましたね。まあ、デンマークですからね、デンマークはバドミントンがすごく強いんですけども、はい、ここは 6.2 年長生きなんですね。つまり、まあ、80歳が寿命としたら 86.2 歳まで生きる。最後1位テニス、
おお
9.7 年長生き。
運動しないよりも9年長いってことですか。
そういうことです。つまり、まあ、他の運動よりももちろん長いですし、運動してない人はテニスをやったこと、まあ、実際今私の行ってる上市では、月曜日と金曜日の午前中シニアの方たち来てます、うん、70代80代はザラにやってます。中には90代を超える猛者もいらっしゃいます。でそれを聞くと、あやはりというか意外ですもん。これ僕でも意外だった。なぜかというとテニスなんてすごくこうバクバクするんですよ、あの激しい運動で。その後よくほら心拍数って上がったら上がっただけこうな寿命が短くなるんじゃないかと思うぐらいあ、ね、するじゃないですか。
運動あの心拍数なんか人間生きてる間の心拍数一緒の数って言いますもんね。
言いますよ ね、
だからドキドキしたらなんか死んじゃうんじゃないかと思います。
もうネズミかと思うぐらいでも多分そういうのでスポーツ心臓ってらしいんですけども、うん、その普段はすごく低いらしいんですよ ね。でもそれが意外なことにね、テニスが一番長生き 9.7 年ということでね。いやごめんなさい、長生きします。
じゃあ、あれですね、長生きしたかったらテニスをしろってことですね。
まあ、
データ的にはね、
まあ、データ的にはこれみんなが当てはまると、まあ、その一回データが出てるっていうことがやっぱりすごく大きいんでね、やっぱりこれはやっぱりみんなもうラジオを聞いてる皆さんに聞いてもらって、いち早くみんなにね
長生きしてもらうためにテニスを
始めてもらいたいですよね、
はい、という皆さん、実は春の入会キャンペーンが延長されております。
はい、詳しいことはねネットで見ていただければよろしいんですけども
6月の末までということですので、はい、あのお急ぎいただければと思います、はい、でも大丈夫です。テニスをしたら長生きができますインダーテニススクールのセンティアは県内に6店あります。富山市内に3店舗、その他魚津、上市、高岡にあります。インドアですので天気の心配はいりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。都合に合わせて時間場所の振り替えも OK、 入会金もいりません。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからセンティアテニスで検索してください。
あ、わかりました、なぜテニスが長いか。
はい、
わかりましたよ、
ついに来ました。
テニスにはラブがつきものです、は
い、いいですね、
愛があれば長生きできる。
その通りです
センティアテニスストーリー総明コーチに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。